それではニュースをお伝えします。
続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。中国はインドネシアの再生可能エネルギー分野へ投資するについてお伝えします。投資調整庁 BKPM フランキシバラニ会長は、中国の投資家は再生可能エネルギー分野に投資するための 21.6 億ドルの資金を準備したと語りました。この資金はインドネシアへの投資に興味を示している4社が準備します。フランキシバラニはこれらの投資から石炭からメタノールとする勝利に15億ドル、廃棄物からエネルギーとなる150万ドルと語りました。さらに2社のソーラルパネル生産会社はそれぞれ 1.5 億ドルと、ソーラルパネル生産会社はそれぞれ 1.5 億ドルと360万ドルを投資します。フランキシバラニ会長によると、投資調整庁 BKPM は中国のマーケティングオフィサーチームを通じて3時間で投資強化ができるように、関連する投資家と集中的に連絡を取るということです。それでは次のニュースです。東ジャワは50万人の観光客を目標についてお伝えします。東ジャワ州の文化観光局は、2016年は4800万人を記録した。2015年の目標から 10% 多い5000万人の観光客を目標します。これは東ジャワの観光文化局長ジャリアント氏が土曜日、スラバヤでの記者会見で語りました。東ジャワの観光地を訪問する外国人観光客数は60万人に達すると予想されます。毎年ロカルおよび外国人観光客の数が大幅に増加しています。詳細は、2014年に国内の観光客の数は4520万人で、2015年には4850万人に増加しました。ジャリアント氏は、2014年の外国人観光客の数は 46.3 万人に達し、次の年の観光客は52.1 万人以上だと語りました。ジャリアント氏によりますと、観光客の増加は東部の観光地が肯定的に歓迎されたことと、自然のアトラクションがあることについて高級の認識を得た証明となりました。またジャリアント氏によりますと、今地域はまず観光の可能性を強調し、それぞれの観光地を高めていくべきであるということです。それだけでなく、観光のレベルをサポートする要因は、州地方政府によるデジタルマーケティングという情報技術の使用で、2016年4月に東ジャワの全体軍投資は このプログラムを持っており、地元の観光開発にブログやウェブサイトなどのさまざまなソーシャルメディアを使用しています。それでは次のニュースです。運輸省は2兆7100億ヨーロピア12の建設パッケージを実施についてお伝えします。運輸省は2兆7100億ルピアの相当の2016年の12建設プロジェクトパッケージに署名しました。イグナシウス・ジョーナン運輸大臣は月曜日、ジャカルタで署名されたいくつかのプロジェクトは、海上貨物、陸上輸送と航空輸送が含まれると語りました。この一つは5つの路線契約が含まれるパイオニア海上貨物の補助金です。さらにこのパッケージに含まれている他の重要なプロジェクトは、ランプンのラデンインテン空港のターミナルビルサービスの拡大です。というのも、ランプンは西ジャワ州の中核州だからです。イグナシウス・ジョーナン大臣はパプアおよびその他の地域における同様の学校の発展につながるマカサルの新たなフライトアカデミーのクラスの建設を強調しています。イグナシウス・ジョーナン大臣は、このワークパッケージで運輸省の目標達成レベルを高めることを期待します。それでは最後のニュースです。政府はテロを鎮圧した契機を活用するよう要求についてお伝えします。商工会議所はユスフカラ副大統領とジョコウィドド大統領、政府は経済の生命線を妨害する中部スラウェシ州のボソでのテロを鎮圧した時のモメンタムを活用するよう要求します。東インドネシア商工会議所の調整副会長アンディ・ルクマン・カルンパ氏は日曜日、ジャカルタで、ポソ県は地理的にスラウェシ島の中心部に位置するため、非常に便利な場所にあると語りました。このため、ポソ県は特に陸路でスラウェシでの経済の動脈となっていると述べました。アンディ・ルクマン氏によると、陸路が安全でないため、輸送事業者はしばしばポソの山岳地帯を通るということです。また、重要なルートでのテロ行為がほぼ15年間続いています。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。